tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい。はい、じゃあ結構です。はい、ちょっとね、時間長くなるので、もうゆっくり楽な姿勢をとってください。暑くも寒くも大丈夫ですか？冷房に。 はい、はい、ですね、このね、名古屋での座禅会は、この間ゴールデンウィークの時に、ね、最初に、させていただいて、その時はお隣のお寺だったんですけども、今日はちょっと暑いので冷房完備のところに、して、まあはい、それでですね、ですから、まあ私は、普段は鎌倉が本拠地で、鎌倉東京で、主に活動しているんですけども、まあちょっとね、こちらの、総覚寺さんとか、ね、伊藤さんとかと、ご縁いただいて、まあ、2ヶ月に1回ぐらいはちょっと、名古屋の方にねお邪魔しようということになってますね。はい、で私明日は京都行くんですけども、だから、名古屋で1回で京都で1回、ね、それを、まあ、大体2ヶ月に1回ぐらいできたらいいんじゃないかなってね、今ちょっと私と三井さんや伊藤さんとで話してるんですけども、ですから、ね、機会があったらまた、まあ、こういう、ね、機会をどんどん、ね、育てていきたいと思います。はい、それでですね、ですから、まあね、今日は、ね、どういうあれでいらしたかをわからないんですけど、まあ、私のポッドキャストを聞いている人もいらっしゃるだろうし、まあね、いろんな人の、ね、知り合いでいらした方といると思います、ね。それでこの間、ね、5月の時は主に、ね、日本仏教とのいろいろな付き合わせというか整理ということをしなきゃいけない、ね、まあ、何で言ってもこの名古屋愛知というのは日本仏教の、ね、中心地の一つですから、まあ、京都と名古屋がそうですね。で、まあ、で私自身ももちろんもともとは外州の、ね、お寺の外州の教団に属してたこともあったん でそれで、5月の時は日本仏教でいうと念っていうね、念仏の念ですね、っていうものと今気づきっていうねものとの関係について、お話ししました、ね。でそれは、まあ、皆さんがどの程度その問題にちょっと自分のものとして感じているかちょっと分かんないんですけども、ちょっと そこをね整理しておかないと日本で、ね、気づきっていうことをやる上でどうしても拉致が開かないので、ね、まあまあ、だからこの間の5月の話を聞いてもらったら、日本仏教で来た人も、気づきっていうものを自分の今まで生きてきた文脈の中で位置づけられるんじゃないかってね、そういうことをしました。でそれで結構ねその時の、話がいろいろな反響があって、で、まあ、今ねその時の話の文章化をね進めていただいていて、もう文章化が進んだできたら文章としてね発表できると思います。ですから、まあ、それ読んでもらってもいいし、まあ、あるいはもちろん、ポッドキャストでも公開してますから、それで聞いてもらってもいいんですけども。で、今日はね、まあ、だから、5月の時は、そういう、整理をしたので、今日はね、もうちょっと具体的になことに入っていきたいと思います。ね、それで、今日は、このティク・ナット・ハンさんのね、蓮華の瞑想、これ英語、もともと英語の本だったんですけども、The Blooming of a Lotus っていうね、本があって、でこれまあ最近出た本ですけどね、で池田久代さんという方が翻訳されて、で、まあ、ティク・ナット・ハンさんについてこの、ね、今この部屋にいる人たちどのぐらいご存知かわからないんですけども、まあ、今年のね、4月から5月にかけていらっしゃる予定だったんだけども、まあ、この地震があって、まあ、ちょっと、やっぱり日本に来るのは非常に危険だっていうふうに少なくともヨーロッパの方で見られていたんでね、ちょっと、ストップかかっちゃって結局キャンセルになっちゃったんですけどもね、だけども、まあ、今年の 春にね、いらっしゃるという予定で、結構たくさんの本が翻訳されました。でそれでもう出版が3、4、5月にかけて、ね、結構出ました。でそのうちの一つがこの蓮華の瞑想という本で、宝蔵館という、ね、あの京都の、ここ東別院ですけども、京都 の、 あの 東本願寺さんですね、その目の前にある本屋さんで、そこも本屋であると同時に出版社 でもあるんですけども、そこから出てますね。で非常にこれいい本ですから、あのもしよかったら自分で手に入れてみてください。で今日はね、あのそのうちの、74ページで、感情と心の第3課、深く見つめて解き放つっていう、こうちょっとやりたいと思います。ですが今日の題は、これでもうそのまま取りますね。深く見つめて、解き放つですね。何を解き放つのかね、もちろん怒りとかね、そういうものですけども、だから今日はあのこの具体的な瞑想のやり方を、ちょっと丁寧に見ていきます、ね、でそれで、それにあの関連付けながらね、いろんなことを、ね、お話ししていきたいと思います、ね。はい、はい、はい、それでね、さっきも聞きましたけど、私のことを、ポッドキャストなんかで知ってる人もいらっしゃるだろうし、あるいはどなたかからね、今日こういうなんか瞑想会あるからって紹介されて来ただけで、私のこととか一般のこととかね、ご存じない人もいらっしゃるだろうし、それはもう構いません、ね。で、ただ一つだけお願いしておきたいのは、なんていうかな、これも私らが今やってることの一つのテーマなんだけども、こういう教えを、どこで理解するかって話ですね。でもう2つしかなくて、もう頭で理解するか、もうちょっと深いところで理解するかっていうね、もうこの2つだけです、ね。でそれで、頭の先だけで理解するってことも当然できるわけで、だけどそれをやるとあんまり意味がないのでね、で今日はもうちょっと深いところで理解して、いただけたらいいなと思います。でっていうのは なんでそういうようなことを言うかというと、その頭だけで理解するっていうのは、もう要するにもう概念としてだけで理解するっていうことでね、でってことはもう、で今もちろんね、いろんな仏教にはいろんな流れがあって、でいろんなセクトがあって、ね、でそしてそのセクトをにはそれぞれのなんか教えがあって、で、それはもう要するにいわゆるのなんていうか、体系 だった教えですね。でその体系だった教えをただもう概念として理解して頭の中で、捉えてね、っていうことをされると、で今日でそういうことをされた上、人が今日の話を私の話を聞くと、非常に多分困惑すると思います。でなぜかって言ったらば、今日は多分そんなに仏教用語を使わないと思います、結構使いますけどもね、多少のね、だけど、かなり簡単な言葉だけを使って話をしていきたいと思います。でそうするとね、そういう人たちというのは私の話に非常にイラつきます。なぜイラつくかというと、そういう人たち何したいかというカテゴリー分けをしたいんですよ。で自分の頭の中にもすでになんかタンスの整理ダンスみたいなものがあってね、整理ダンスのがあって、はい、でこれで整理ダンスにはそれぞれの整理ダンス その一つ一つの引き出しにはもう名前がついていて、でそしてなんか新しい情報が来たら、でその自分が名前をつけた引き出しの中に整理していくっていうね。 でそういうあのなんですよ。だからそうすると私の話は多分その一体どのあの生理タンスの引き出しに入れていいか多分わからないと思います。よくわかんないような話をするんだけど、っていうのはあのこれも非常に面白くて、まあ、ちょっとね少しずつ今から話していきますけどね。例えば今ね、まあ、私ペインボディという言葉を使います時々。今日も多分出てくると思いますけども、でペインボディっていうものを何ていうかな、多分ねあの皆さんそんなに仏教の本を勉強してなくて今日の話を聞いてもらったら、ああ自分の中にこの何か得体の知れないものあるなっていうことについて、多分実感できると思います。だけど下手にね仏教の勉強しちゃって師匠体がどうのとかね、十二縁起がどうのとか、っていうことになるとかえって困惑しちゃって、ペインボディなんてことはお釈迦さん使ったかなってね使ってないとも言えるし使っているとも言えるんです。使ってないというのは直接的にはペインボディという言葉は経典には出てきません。だけどお釈迦様が話されているのはペインボディ以外何もんでもないんです。あのそれをもっと深く見ていけばね。だけどそこら辺がね、そこら辺がちょっと本当勝負の分かれ目になってきて、その概念としていろんなものをただ理解して記憶して、それでお釈迦様の教えはこうですっていうふうに頭の中を整理して、それでなんか頭の中すっきりしたい、っていうのは非常によくわかるんですよ、ね、頭の中混乱って嫌じゃないですか。だけどそれとあの自分の中の生々しい苦しみとか悩みっていうのはまた全然別の話になっちゃって、で、今日取り上げるのはこっちの方じゃなくてこっちですね。その自分の中の非常に生々しい悩み苦しみ痛み、ね、そのものです。そうなるとそれは皆さん一人一人のねあの中のこの何とも言えない嫌なものであって、でこれが仏教とか何とかもう関係ないじゃないですか、ね、皆さんの中に何かどうしようもなくネガティブなドロドロしたエネルギーがあって、それによってみんな苦しんでるわけでね。でそうすると自分の中にある何か得体の知れないこの不安だとか、あの恐怖だとか怒りだとかイライラだとかね、そういうものですね。でそれとあと綺麗に整理された仏教のあの教義の体系ねっていうものとが結びつかなくなってしまうんですよ。でそうするとあの不思議なことにあのこっちの教義体系の方に逃げちゃって、でこっちを、ね、生々しいものを見ないっていうね、そういうあり方もあります。だけども、まあ、この一方案でずっと私らがずっと何をやってるかっていうと、この生々しい方ですね。だからあの毎回言うんですけども、私の話を一番理解してくれるのは2種類の人だけで、あの本当のビギナーか本当のベテランかね中途半端の人と私非常に仲が悪いんですよ。中途半端っていうのはどういう人たちかというと、なんか仏教をあの概念だけで捉えてる人たちね。だから概念だけで捉えている人たちにとっては私の話はただイライラするだけだと思う。要するに概念化できないから、ね、だけどあのビギナーで仏教のこと何も知らなくて、でも私自分の中にどうしようもない不安だとか、ね、あのがあって、その不安をどうしたらいいか、どうにかしたいと思って今日来てるんだったらば私の話は理解できると思う。と同時に仏教をもう勉強し尽くしてね、 あらゆることを知って、その上で、それをもう一回自分のものとしたいっていう人も多分理解してもらってると思います。はいはい、まあ、ちょっとこういうからも前置きで、ね、じゃあこれから入っていきますね。はい、ですね、まあ、先ほどね、三沢さんともお話ししてたんだけど、まあ、私ここ、 名古屋に来たのがちょうど7月の終わり頃だったん でだから震災からまだ2ヶ月も経ってない時ですね。まあ、皆さん大体この愛知 あの東海地方の人だと思いますけども、やっぱりちょっと東日本はちょっとずっとおかしかったんですよ。まあ、もちろん被災地ね、あの岩手宮城福島はもうとんでもないことになってるのは当たり前だけども、だけどあの関東ですね、関東も本当に、非常に影響を受けて、まあ、もちろん電気が来ないとか、ね、いろんな放射能が来るとか、ね、あって、で、うん、最初の2ヶ月ぐらいは本当に本当に大変で、だから4月の終わりに、名古屋来た時に、あ、随分こっち違うな、随分あの空気がのんびりしてるなとかね、あるいは街の明かりが明るいなとかね、まあ、あの東京なんか本当に今電気2つぐらいしか使ってないし、ね、あの半分ぐらいしかね、だったんで、まあ、最近はそうでもないですけど、ね、だから2ヶ月前来た時は結構あの東京と名古屋の違いを感じたんですけども、今日来た時はもうあんまり感じなくて、それは多分名古屋が変わったんじゃなくて、あの東京の方がねまた元通りに戻ってきたからなんですけども、だからまあそのぐらいね、あの非常に、まあ、首都圏とか大変だったんですけども、で その結果、まあ、本当に非常に、非常に強い不安が、うん、特に首都圏の人を中心に、ね、あの広がってずっといて、でそれがまだ尾を引いていて、ね、そういう状態ですね。でだからそこをね、今日は何とかしよう、ね、まあ、だからそれはもちろん今日は もちろん名古屋の人はなんですけども、まあでまあ、別にそれは何も地震によってあるいは放射能によって起こされた不安だけじゃなくてね、まあ、不安というのはあの人間にとって普遍的なものですから、ね、皆さんは皆さんの不安とか、ね、怒りとか抱えているわけで、それをどう解決していったらいいのか、ね、その問題について今日はお話ししたいと思います。はい、ただ言いたいのは、あの名古屋はともかくとして首都圏の方で非常に強い不安が 3.11 以降、ね、世の中を覆っているの で、で そこからいろんな問題があの現れているので、ね、あの そこも含めてあのお話できたらいいかなと、ね、思います。はい、まあ、ちょっと少しゆっくりやっていきますからね。はい、それでですね、あの今日はね基本的に、気づきの瞑想っていうものをやります、ね、後ほどね。でそれで気づくことによって、自分の、不安だとか怒りだとかそういうネガティブなものを、まあ、乗り越えていく、ね、そういう瞑想なんですけども、まあ、ただなんていうか問題は、まあ、先ほども言いましたように、あ、気づきの瞑想、あ、はいはい、ヴィパッサナのことでしょって言ってね、あ、はいはい、ヴィパッサナには何とかメソッド、ね、何とかメソッドがあって、あなたは一体何とかメソッドなんですかってね、っていう、まあ、どうぞ質問を受けるんですよ。あの仏教中途半端に勉強してる人からねこんなこと言うとまたあれなんだけどあのだけど問題は、まあ、これ私はよく瞑想業界と呼んでるんですけどね、まあ、本当にもう業界なんですよこれは。あのそれは芸能界の芸能業界とかね、それぞれの商売や何とか業界というのがあるわけで、それと同じように瞑想業界というものがあって、瞑想業界にはなんかいろんな派閥があって、ね、その派閥にはそれぞれ何とかメソッドがなんかあってっていうね、っていうようなあって、それで中には本当業界通っていうような人がいてね、あの芸能界のこと何でも知ってるっていう人よくいるじゃないですか。それと同じように瞑想業界のこと何でも知ってるっていう人がたくさんいて、でその人たちがネットでまた情報交換するから、まあ、なって、で、まあ、私も多少はそういう人を知ってるんだけども全然関係ないんですよ。関係ないっていうのが、そういう瞑想業界通の人が知っているような情報は一切もう何の役にも立たない、ね、だから今日お話しするのを、そういう瞑想業界通の人がなんかネットで流しているような、そういうあのカテゴリー分けの中に 当てはめてほしくないわけね。でつまり、そうそう、 前も空いてるし、うん、そこも何人か入れるし、ね、でそうじゃなくてもっと本当に生々しいところで、気づくっていうことの働き、そして気づくことによってなんで皆さんが、怒りっていうものから、不安ってものから解放されるのか、ね、でその、まあ、その理論とそれとそれを本当に実際に、実践することですね。それを今日ちょっとやりたいと思います、ね、それが本当に納得いったならば、皆さんは今この、ね、非常に 3.11 以降の非常に不安な世の中を本当に生きていけると思います、ね、まあ、ちょっとね、私もちょっと名古屋の人たちがどんな気持ちで生きているか分からないんですけども、うん、まあ、といっても東京の人もよくわかんないんだけど、まあ、本当にね、いろいろ皆さん不安を抱えているわけですよ、当然だけどね、だからそこら辺をね、うまく、できたらいいかなと思います、はい、それでね、今どういうことが問題になっているかっていうと、もうすでに 3.11 から、もう、あ、そっか、ちょうど4ヶ月になりますよね、早いもんでね。で4ヶ月も経つとさすがに、落ち着くものは落ち着いて、もう大体あれじゃないですか、ね、で今ちょうどそこに愛知ボランティアセンターの、ね、場所があって、で三沢さんも聞いたんですけども、ね、あそこは本当に 3.11 以降、ね、非常に、活発な活動をされて、バンバン、ね、支援物資を送ってたみたいですけども、まあその活動も一応一段落をついて、今はね、そういう支援物資を送るって活動はもう終わったみたいですけどね。ですから、まあ、その 3.11 以降、の緊急を要するね、支援物資を送るとか、ね、避難所をあれするとかね、っていうことは、まあ、大体、一段落ついたわけですよ。ね、で、これから本当の意味での、復興が始まるんですけども、だけど、まあもちろん、地震だけだったらね、まあよかったんですけども、ね、福島第一ってことがあって、放射能 が出て、で、それで原発があって、で、それから、それをどうするかっていうね、話になって、そうなるともう、その地震直後の動向っていう話ではなくて、日本の、ね、未来をどうやって決めていくのかという話になって、話が全然違ってきちゃって、ね、でその時に、今は、ね、ご存知のようにあまりにもたくさんの混乱があって、でその混乱、をどう整理してどうつなげていくのか、ね、でそこと、今からやる、不安を乗り越えていく気づきの瞑想とがダイレクトにリンクしていきますっていうか、ね、今日やるようなことを抑えない限り我々はやっぱ不安に駆られて何かをすることになってしまって、で、まあ、ご存知のように人間っていうのは不安に駆られて何かやるとろくでもないことをやるわけですよ、ね、で今一番私が恐れているのはみんながっていう日本人がね、不安に駆られて非常に重大ないろんな決定をしちゃって、でその決定はあまりにもその何ていうかな、今晩の数を決めるというかそんな単純なことじゃなくて日本の将来を決めるようなことをね、非常に重要なことを不安に駆られたままやってしまうっていうね、これ非常にまずいので、ですから今日今からやるようなことが、まあね、ここの部屋の中、まあ、今20人ぐらいですけども、そうじゃなくて本当にね、日本人全体が、今から今日やるようなことを共有して、で自分の不安をまず乗り越えるっていうことをして、どれで初めて我々は初めてね 3.11 以降の新しい世界を作っていけると思います。でそれをしない限り今不安に駆られたままにいろんなことをやるとさらに本当にひどいことになっていくね、ような気がしますので、そうなるともう 今日の話っていうのは、まあね、今日ここに集まって20人ぐらいの人の話ではなくて、日本人全体の、ね、話と、なるかと思います。はい、でじゃあどういうことを、ね、あの今からやるのかっていうと、まあ、気づくことによって苦しみを乗り越えるっていうこと、不安を乗り越えるっていうこと、ね、怒りを乗り越えるっていうことなんですけども、ここでありとあらゆる問題が出てきます、ね、でそれであの、まあ、私の、ね、メールを受け取ってる人ならばあのお分かりのように、まあ、ただ多分この半分以上受け取ってないと思うから、ね、まあ、説明しながらいきますけども、今ね、もうさっき言いましたけど4ヶ月も経つと、もう極端に2つに分かれちゃってるわけです。どういうなかっていうと、もう、あ、もう 3.11 って昔のことだよねっていうような感じでね、あのもう完全にもう 3.11 のことなんか頭にない、で昔通り今まで通りの生き方をしてね、言う人、その方が、まあ、多分数は多いと思うんですけど、だけどもう一人のもう一つのグループがあって、その人たちが本当に、非常に放射能のこととか不安に思って、でそれで、まあ、あらゆる、情報を交換してね、まあ、あのずっとあの3.11、特に福島第一のことを忘れずにずっとやってる人たちが少数ながらいるわけですよ。だけどこの少数なんだけど、そういう人たちは結構あのどんどん発信しているので、だから、まあ、ブログとかツイッターとか、ね、そういうところを見ると、そういう情報があふれてますね。まあ、皆さんどのくらいネットをあの親しんでるか分かんないんですけども、実際のところはそうなってますね。だけども絶対的な数から言ったら多分その方が少ないんでしょうけども、ね、はい、でそれで、ちょっと待ってくださいね。それで どういうことなのかっていうと、それと、我々が今やってるね、瞑想とかあるいはまあヨガの人も今日たくさん来てらっしゃると思うけども、そういうスピリチュアルのことですね、とか非常に何ていうか非常に屈折した形でね結びついているんですよ。でどういうことかというと、まあ、スピリチュアルなことを目指す、それが瞑想であったりあるいはヨガであったりね、っていうことはいいんだけども、そこでね非常に微妙な、なんかあのちょっとポイントを外すようなことが実際に起こっちゃって、ね、そこら辺がね非常に微妙なの で今日はちょっとそこら辺をね整理したいと思います。はい、ですね、先週ね私が送ったメールの中で加山里香さんのねあの論文をちょっとシェアしたんですけども、それはどういう論文かっていうとね、論文でほじゃエッセイですね、加山里香さんってあのもちろん精神科医のですよ、あのしょっちゅうテレビなんか出てらっしゃるからご存知の方多いと思いますけども、で加山里香さんはその中で、まあ、いわゆるの、ね、反原発運動をやってる人たちの、まあ、精神分析的なことをねあの書かれたんですよ。でそしてそれが私にとって非常に面白かったのはあのこういうことなんですよ。要するに整理するとね、あの 3.11 以降反原発運動をやっている人、まあ、いわゆるのそういう人たちがいるわけですよ。でそれとスピリチュアルなことをやっている人たちっていうのがいるわけね、まあ、この中結構いいかと思いますけども、で そこがね本当に微妙に屈折していて、結構これが重なったりするわけね。で重なるんだけどもやっぱり重ならない部分があったりして、でそれは、私みたいな立場の人間に一番ビンビン響いてくるんですよ。でどういうことかっていうと、あの私の個人的な経験から言って、私はこういうことであのこういう瞑想を教える、ヴィパッサナを教える、ね、仏教を教える、 で、それでまあ大体関東にいて、で時々まあ他の国に行って、でそれで要するにまあ日本のこういうことに興味持っている人たちとまあ散々付き合ってるんだけども、で 3.11 を境としてね、あの人が変わったんですよ。あの要するに 3.11 までこういう瞑想とかをやってたような人がぴったりとやめた人もいるし、でそれで 3.11 以降になって、3.11 を過ぎてもあのずっと続けてる人もいるし、それから 3.11 以降になって初めてこういうことを始めた人もいるし、ね、っていうことはどういうことかっていうと、そこら辺で 3.11 っていうああいうものすごく大きなことが起こったことで、なんかみんなの本音の部分がね出てしまったなっていう気がどうしてもするのね。でそれで 3.11 以降でどうなったかっていうと、もう2つしかなくて、こういう時だから瞑想しなきゃいけないっていう人たちと、それと瞑想どころじゃないよねっていう人とね、あの見事にこれ分かれだったんですよ。まあ多分皆さんも分かると思いますけどね。でそれでだからもう瞑想どころじゃないよねっていう風な人は、もう当然それ以降はあの瞑想とかヨガとか座禅とかピタッとねもうやらなくなった、ね、人もいますね。まあ、分かります。それはでも多分もうこの人来ないだろうなっていうような人も分かるんですよ。でそれとはまた違って 3.11 以降にさらにあの気合が入ったっていう人もいてね、気合が入ってあの瞑想ガンガンし始めるとか、あの接心というのは瞑想合宿の子ですかね、接心にバンバン来るとか、あるいはあの今私はこうやって話をしていて、それをねあの文章に直す運動を今プロジェクトやってるんですけども、それにあの非常に関わってくれるとか、あるいはなんか毎回ものすごいたくさんのあの法話のまとめをしてくれるとかね、なんか要するにもう気合い入っちゃった人がいるわけね。だから 3.11 で気合いが入った人と 3.11 で瞑想どころじゃないよねってなった人と綺麗に本当に分かれちゃったんですよ。でそのぐらいあの 3.11 っていうのはみんなの本音をがあからさみに出ちゃったなっていうね。だからそういう意味で辛いといえば辛いんだけども、あこの人こんな本音だったのかっていうのが分かっちゃってね。だけども今ねあの 3.11 以降、今だからこそもうガンガンなんか気合入って瞑想するしようっていう人が現れて、でそういう人たちによって今あの我々の活動って成り立ってるので、もうこれは大丈夫ですねっていうのは、もうそういう一番きついところを通ったから、ね、はい。でそれで、でそうなんだけども瞑想どころじゃないよねって言った人たちもいて、で瞑想どころじゃないよねって言った人たちが今何やってるかというと反原発運動ですね。こんなこと言っちゃっていいのかな、わかんないけどね。はい。でそれで、あので、加山さんのねあのがそこで書いてあるのはどういうことかというと、彼らは企業社会やアルバイト先で会社人間としての振る舞いや低俗な親父ギャグに会話を合わせることに耐えられません。薄汚いごますりや打算、好きでもない商品を売ることに対して強い欺瞞を感じている人たちです。食っていくためには嘘もつかなければいけない時もある。大人が発するそんな言い訳めいた言葉にかえって嫌悪感を強めています。彼らには、ね、そして自分がやりたくないことを社会をまるで分かってないようなあ、ね、人たちと一緒にやりたくない、っていうような、まあ、純粋な理想主義者っていうね、じゃないですか、ね、でこの人たちは以前は瞑想やってたんですよ。で瞑想にも来てたのね。だけどこの人たちは3.11 でピタッと来ないんですよ。わかるんです、それなぜか、ね、でそれで、そこら辺があって、でこあのそのあの加山さんのエッセイをね、先週送って、あこれ結構いろんな 反応いろいろあるだろうなと思ってわかってたんですけどね。それで結構 一人の人が非常に激しく反応してくれて、まっとうにね。でそしてまだこの人若い人なんだけども、その彼とその彼のお母さんですね、でそのお母さんっていうのが反原発運動も30年間やってた人なんですよ、ね。だからそんな 3.11 になっていきなり反原発運動した始めた人じゃなくて、もう30年間の 筋金入りのね反原発運動をやってた人をお母さんに持っていて、で彼自身は、まだ20代の若者でね、っていうところで、本当にいろんな問題が、出てきたんですよ、ね。はい、でそれはどういうことかっていうことを今から説明しながら、なんていうかな、苦しみを乗り越えるためのヴィパッサナ瞑想、気づきの瞑想というのは一体どういうことなのかが本当に問題になってきます。で今日今からお話しすることを抑えない限り、ヴィパッサナ瞑想っていうのは要するに、何今起こっていることを知ることでしょう、今起こって、怒りでしょ、分かった分かった、怒りなんてことやったって無意味です。怒りから皆さん解放されること絶対ありえないです。これはもう皆さん分かってるはずです、ね。なぜ私は気づこう、ね、気づく瞑想一生懸命やってたんだけども、全然気づいてるけども全然、解放されない、ね。だから今からお話しすることを無視してヴィパッサナのテクニックだけ覚えて、ね、ヴィパッサナって要するになんか物事を客観的に知ることでしょ、認識することでしょ、ありのままに知ることでしょ、だからそれでなんか短い言葉を使ってなんか今心の中で起こっていることを描写すればいいんでしょうっていうぐらいだと何の役にも立たないですよ。そうではなくて、本当の意味で怒りとか、ね、ものを乗り越えるっていうのは一体どういうことなのか、ね。本当の意味で何かに気づくことによってそれから解放されるっていうことはどういうことなのか、ね。そこをちょっと徹底的に見ていきたいと思います、ね。でだから、今日今からねこの人のちょっとメールを見ますけども、その後でねきちんとティク・ナット・ハンさんによる、正式なインストラクションをね見ていきますからね、はい。でね、まあそういう純粋な理想主義者として今生きていて、そうするとやっぱり世の中とはなかなかうまくいかないわけですよ。なぜかって言ったら世の中って理想的なことばっかりじゃないですか、ね。嫌っていうほど汚いことあるわけで、ね。でそれでも生きていかなきゃいけないわけで、多少その汚いことに手を染めなきゃいけなかったりとかね、いろいろあったりして、ね。だけどそうしていくと、まあ大抵の人はねそうやって、まあ、生きていくためにしょうがないよねって言ってやるわけだけど、まあ、それができない人も当然いるわけですよね。で彼なんかちょっとそれがなかなかできにくかった人で、やっぱり世の中とどうもうまくいかない、ね、ことがどうぞ、ま、なんか全体に前出ちゃって、今度どうぞそこまで前出してください、はい、ですね、はい。それで世の中とうまくいかなかった場合に当然どういう感情を持ちます？怒りを持つでしょ。それから悲しみを持っていたり、世の中に対する不信感を持っていたりね。でそういうものが、たまりにたまると、そこそれをね、今スピーチャーの先生たちはペインボディという言い方をします。で、まあ、これについてはもちろん後で説明しますけども、まあ、だから、まあ、イメージとしては私はよくエイリアンってよく言い方するんだけども、ハリウッドの映画のエイリアンってありますね。エイリアンが入ってきてなんかわけのわかんないものが、でそれで人間の体の中に入って、人間の体の中に入ったならば、その人はもうね山本さんの山本さんが山本であることをやめて、 いつの間にかエイリアンになってしまう、ね、そういうなんかわけのわからない生き物が、自分の中にいて、そしてそれがまるで本当になんていうか異物としてね、寄生虫みたいな形でいて、要するにもう単なる概念でも何でもなくて、本当に生々しい実物として、実在のものとして何かがいて、でそしてそれは非常に、ものすごくネガティブなエネルギーに満ちていて、ね、そういうものが我々の中にあって、でそれがどんどんどんどん溜まっていく、ね、それを、まあ、ペインボディという言い方を、まあ、エカストールさんとかしますよね。でティクナタハンさんなんかもペインボディって言葉そのものは使わないけども、別な言葉で言いながらペインボディ以外何者でもないことについて話されています、ね、はい。でそれ で,、でまあまあ、この人は、そういう、まあ、なかなか世の中うまくいかないわけですよ、ね、世の中うまくいかないから、怒りだとかね、そういうものが溜まっちゃって、でその怒りが溜まる、どういうふうに溜まるかっていうと、なんかまるで、わけのわからない生き物が、ね、ネガティブなエネルギーに満ちた、なんかわけのわかんないものが自分の中にあるっていう形で溜まっていく、ね、でそれを、その存在をきちんと認識して、でそれをどうやって変えていくかね、まあ、そこに、まあ、今からやる、ね、瞑想が関わってくるんですけども、いいですか、でまあ、この人もね、なんか、まあ、世の中とうまくいかなくて、そういうものを溜め込んでいた。だけども私の話とか、テッカーさんとかティクナタハンスとかの方話を聞いて、あ、どうやら自分の中にはそういう得体の知れないものがあるなっていうことに気づき始めたわけね。でそれに気づかない前はどうだったかっていうと、普通どうですか、世の中悪いって話になるじゃないですか、ね、なんて悪い世の中なんだ、でそれは世の中っていう、ね、一般的なものから個人的に、ね、なんで悪い人なんだ、なんで悪い奴らなんだ、なんで悪いパートナーなんだ、なんで悪い両親なんだ、なんで悪い同僚なんだってね、っていう当然になりますよね。だから私はこんな人と結婚しちゃったから、私はこんな両親のもとで生まれちゃったから、ね、私はこんな会社に勤めちゃったから、私はこんなとこで近所ね変な人ばっかりだから、だから苦しんでいるって当然なるわけですよ、ね、だけどもちょっとでもスピーチュアルなことをねやった人ならば、まあ、その人、そういうことを言う人たちはもう常に、ね、自分のパートナーとか両親だとか同僚だとか、まあ、世の中とかを非難するだけなんだけども、なぜかってうまくいかないから、ね、でいつも苦しみばかり与えられるから。だけどもそうではなくて、どうやら自分の中になんか わけのわかんないものがあるよねっていうことに気がつき始めるわけですよ。いいですか。だからスピリチュアルなことをやっていて一番大事なのは、この自分の中に何かわけのわかんないものがあるっていうこの感覚なのね。でこの感覚ありますか皆さん。この感覚がないと、もう皆さんは際限なく自分のパートナーを批判するしかないし、際限なく両親の悪口を言うしかないし、職場の同僚の悪口を言うしかないし、ね、あと菅直人さんの悪口を言うしかないし、ね、そうするかないんですよ。だけどもだって実際この人とうまくいかないっていつもなんか辛い思いしてるんだから、ね、だけどもどうもそうじゃないよね、なんか自分の中にわけのわかんないものがあるよ ね。でこのわけのわかんないものを、まあ、いろんな言い方があります、ね、だけど、まあ、じゃあペインボディってしましょう今日はね、ペインボディ、ね、そういうものがあるっていうことに気がついて、でいよいよこのペインボディの正体を見て、でこのペインボディをどうやって、ね、乗り越えていくかってね、そういう話に当然なってきますね。でそれで、まあ、この人も、まあ、私の話を、まあ、2年前ぐらいから聞いててくれて、で私はもちろんエクハさんとかティクナタハンさんとか、ね、そういう人たちの話をどんどん紹介していくから、ね、そういう人の本も読んで、ね、いろいろ勉強して、 それでどうやら自分の問題は世の中がどうのとかそういうことじゃなくて、自分の中にあるわけのわかんない得体の知れないペインボディが問題なんだっていうね、っていう、ふうに結論になってきて、でそれで、まあそうなると何て言うかな、問題の、解決の方がガラリと変わるでしょ。なぜかって言ったら、今までなんて悪い旦那なんだとか奥さんなんだとか両親なんだとか同僚なんだだったらば、その人たちを責めるしかないし、場合によってはね、もう別れるしかなかったり、ね、パートナーを変えるしかなかったり、職業を変えるしかなかったりね、それで何とかして苦しみを解決しようとしてきたわけだけども、でもそうじゃなくて自分の中に何か訳の分かんないものがあるよねとなったらば、問題の解決っていうのはこの自分の中にあるわけの分かんないものをどうにかしなきゃいけないって話になるじゃないですか、ね、もう関係ないんです、パートナーも両親も同僚もね、そうするとその問題の解決の方向性がガラリと変わったわけでしょ、ね、でそれで、まあ、この人も、そういうガラリと変わった方向に、一生懸命解決しようとして、でそれで、なんていうかな、なかなかうまくいったりいかなかったりするわけですよ。でそうなるとどうなるかっていうと、少なくとも瞑想に対する考え方がらりと変わりますよね。どうなるか、要するに瞑想っていうのは、逃避ではない、エスケープではないってことになります。だけどもこれはね、どのくらい実感してるか分かんないんですけども、これもうしつこいぐらい言わないとダメで、要するに瞑想っていうのは逃避ではない、逃げるんではないっていうね。だけど本当にね、ここが不思議なぐらい、誤解、一番誤解されやすいところなのね。それはもう分かるんですよ。 なぜかって言ったらば、このペインボディとか何とかって言い始めると、それは結局自分の一番痛い部分を 見ることになるじゃないですか。これ痛いんですよ。痛いわけ。そんなに見たくないじゃないですか、そんなものは。ね、だから、なんとかしてそこから逃れようとして、みんなあれするんだけども、本当そこで話が本当におかしなことで、どういうことかというと、まあ、まあ、簡単に、実に子供っぽいか。例えだけども、例えば皆さんが虫歯でね苦しんでいたとして、なんで痛いんですか。虫歯が痛いからじゃないですか。ね、でそしてその問題はやっぱここにあるわけですよね。根っこが腐っていたりとか。ね、で皆さんがその虫歯の痛みから解放される唯一の方法は、その腐った根っこをどうにかしなきゃいけないわけね。痛いじゃないですか。めちゃくちゃ痛いわけですよね。痛いのって嫌じゃないですか。だから痛いの嫌だから虫歯には絶対触らせない。だけども虫歯に触らせなかったら、その腐った根っこっていうのがそのままになっちゃうから、痛みはいつまでも続く、ね、それはね、小学生の子供でもなかったら分かるから、大人は痛いのを我慢して、歯医者さん の治療台に登るわけですよ、ね、本当の意味で苦しみから解放されたいから。だけどもスピリチュアルなことっていうのは、そこは本当にちょっと甘くて、だからスピリチュアルなことも本当に虫歯の腐った根っこを治すようなことをしなきゃいけないわけね。とてつもなく痛いじゃないですか。ね、虫歯の痛み、虫歯の腐った根っこを治すのもとてつもなく痛いけども、スピリチュアルなね、皆さんの心の根っこの部分を治すのはとんでもなく痛いわけですよ。なぜか皆さんは10年前の嫌な出来事を思い出さなきゃいけなくなるから、ね、10年前にとんでもないことがあって、それがやっぱり自分の苦しみの原因となってずっと引きずってきて、でそれから逃れるにはやっぱりその10年前の嫌なことを見なきゃいけなくなるわけね。それ皆さん一番したくないことなんですよ。これはちょうど虫歯の この腐った根っこを見るのと同じで、だからこんな辛いことはないから普通やんなくて、だけどそれで皆さんは何を期待するかというと、また変な奇跡を期待するのね。 なっていうのは、なんか瞑想ね、メソッドを使っちゃえばなんか奇跡が起こって、この嫌なものから逃れられる。そんな嘘ですよあの瞑想っていうのも本当に歯医者さんの治療と同じで、歯医者さんの治療が草た根っこを、ね、治療するのと同じで、瞑想っていうのは本当に皆さん我々の心の中の 腐った根っこですね、そこを本当に治療していくことで本当の意味で苦しみから解放されるっていうことを、やるのが瞑想ってものの本質です。だけどこんなこと言ったら普通は瞑想界で成り立たないんですよ、ね、普通瞑想界って言ったらほらほら皆さんここに瞑想メソッドがあるよ、ね、この瞑想メソッドやったら、ね、奇跡が起こってほら皆さんの悩み苦しみなくなるよってやれば瞑想界ってじゃんじゃん繁盛するんだけど、あのそれは嘘ですね。そうじゃなくて本当の瞑想っていうのは皆さんが一番見たくない部分を見るあのことだから、それはちょうど本当の歯医者さんだったらば皆さんの腐った根っこにダイレクトにガーってやるのと同じでね、うん、だからあの普通だったら流行らないんだけども、まあ、私の場合はどういうわけかそれでも来る人がいてね、普通は逃げちゃうんだけども、あのそれでも来てくれて、でなぜかって言ったら治るからです。治るから。いいですか。はい。それで、今ねあのそういうふうにしてあの我々の中にペインボディってなんか得体の知れないものがあって、でそれが自分のどうやら苦しみの原因だ、ねっていうことですね。でそしてそれをやってまあなんとか良くなったり良くならなかったりしてきたわけですよ、ね、そうしていくうちに、まあ、あのちょっと最近ちょっと足踏みだなというようなことをね前この人書いてたんだけど、だけど最近なんかちょっとブレイクスルーがあって、じゃあどういうブレイクスルーかっていうと、これ非常にリアルに書いてあるんでこれ多分皆さんのねあの参考になると思うんで言いますけども、この人ねあのお父さんがいて、でお父さんが、ちょっと病気になっちゃってね、で親が病気になるって不安じゃないですか、ね、やっぱり 親に生活を寄りかかってるわけで、その親が、数日でもね病気に なられると自分の生活そのものがガタガタになっちゃうからっていうね。でそしてそれでその人非常に強い不安を感じて体が震えるような感じですね。 でその体が震えるような怖さを感じて、でそれはまあもうこれはもうしょっちゅうあることなんだけども、普段はもう怖くて全然見れなかったんですよ。だけどもでこの時ばっかりはねこの人非常に面白いことを言っていて、これ非常にリラフだからね、まあ、言いますけども、この時はなぜかもう逃げられないなという妙に潔い受容ね、受容ってアクセプタンスですよ、ね、受け入れるってことね、受け入れる態度が起こりまして、そして心感ね体が震えるようなことね、その体が震えるのを起こるままにじっと感じていたらば、不快ではない別の種類の感覚へと徐々に変化していきました。これはヴィパッサナです。これは本当の意味のかけ根なしのヴィパッサナ。なんとかヴィパッサナメソッドとは一切関係ないね。なんとかあの瞑想業界でねあれしているなんとかメソッドではこうはならないです。ね、そうではなくて。本当にありのままに見るっていうのはそんなになんていうかなあの心地よいものであるわけないじゃないですかね。ああここはこれ水です、あこれはベールです、これは畳ですなんて風にしてみたって変な役にも立たないわけですよ。そうではなくてもうあ親が病気になっちゃって非常に不安になっちゃって体が震えるようになっちゃって、で普段だったらばもうそこから逃げたくて、ね、逃げるのがもう今回ばっかりはもうこれはちょっと逃げられないなってね思って、それで、それをまあ受け入れたわけね。でその時に、もうその自分が本当に怖くて震えるようなのを ずっともう逃げずにそのまま見ていたならば、不快ではない、別種の感覚へと変わっていきました。これわかるかな、あのここいら辺なんですよ。ここいら辺が本当ののヴィパッサナと瞑想業界であれされているヴィパッサナとの違いね。いいですか。で、この感覚を分かっている人だったらば、今私が言っていることは分かるし、つまりどうしようもなく不安で、普段だったら逃げるんだけども、もう逃げら、どういうわけか今回ばかりはもう逃げられないなと覚悟を決めて、とにかく受け入れてそれを見ていたときに、その不安な感覚が別の種類への感覚へと、徐々に変化していった、ね、その時に、我々はもう全く違う世界に入っていくのね。ここがね、この全く違う世界っていうものがあって、でそしてその全く違う世界に入っていく入り口っていうのは、そんなに甘ったるい入り口じゃなくて、一番辛い入り口なんですよ、ね、だから本当のヴィパッサナの先生だったらば、皆さんをその辛い入り口を通るように説得します、ね、だけどもヴィパッサナ業界のだったらば、そんなことやったら商売上がったりだから普通はしないで、もっとね、そこが甘くなっちゃいますね。で、なぜそうなのかって言ったらば、その別の全く違う領域への入り口っていうのは、一番辛いところにしかないんですよ。で、この人の場合も親が病気になっちゃって非常に震えが来ちゃって、でその震えを逃げないで見たときに、この不思議な感覚がね、起こってきた。で、これここら辺なのね。だからそのヴィパッサナでね、物事ありまま見ますなんてね、そんな甘いもんではなくて、それはどういうことかっていうと、一番辛い時にその一番辛いのをとにかくもう逃げられないなと覚悟した時にただ見る、そういうことなんですよ、ね、だから普通のヴィパッサナっていうのは普通全然うまくいかないのは当たり前で、それは全然この何か受け入れるっていうことを経ないままに、ありままになんか見れるはずがなくて、いいですね、はい。で、そしてその時にこの人がどういうことを思ったかっていうと、でその時にその苦しみっていうのは、もう自分のものとか他人のものとかではなくて、ただなんていうかな、苦しみっていう、そういう客観的なものが存在しているっていうことですね。で、そしてね、でその時に、だからその時に 何が起こったかっていうと、もうこの人は戦うのをやめてるわけね。わかります。で、そして、それでそういう経験を経た後で、自分のペインボディをもう一回振り返って、でペインボディっていうのはそういう苦しみとか、怒りだとか、ね、不安だとか恨みだとかがいっぱいあって、でそしてその怒りっていうのは、怒りがありますわけじゃないじゃないですか。怒りの必ず対象があるわけですよ、ね、誰かに対する怒りなんですよ、誰かに対する恨みなんですよ、ね、だからその誰かっていうものに対して普通は非常にネガティブな、ね、感情が持ってるわけですよ、我々は。ですか。だけども今このように苦しみから逃げないで苦しみを受け止めて、そしてその時に苦しみが別の、非常に穏やかなね、風に変わったっていうことを、経験した後でもう一回自分のペインボディを見た時に、この今までだったらばペインボディの中にある 痛みだとか怒りだとか不安だとかの対象物ですね、対象の誰かに対するネガティブな思いが、一切落ちちゃって、でそうでどういうことかっていうと、例えばね、私と、誰かとの間にいろんなことがあって、で今までだったらばなんで嫌なやつだと思ってたわけですよ、ね、なんでとんでもない人だって。だけども自分が攻撃的である限りはね、でもそうではなくなった時に、自分とこの人との間に不幸なことがあったんだけども、その不幸なこと自体が、哀れなことだと感じた。だからでどういうことかっていうと、もちろん、なんていうかな、自分は正しくてこの人が間違っていたっていう、そういう話でもなくて、自分も間違ってたしこの人も間違ってたし、で結局みんな、同じ苦しみを苦しんでいるですね。でみんな同じような、苦しみの中に巻き込まれているっていうことですね。だからなんていうかな、我々が自分の、ね、体が震えが来るような、苦しみと戦わないで、それを諦めてもう逃げられないと覚悟して受け入れた時に、我々は他人に対する攻撃をやめるんですよ。でも攻撃やめるっていうか、他人に対する攻撃っていうのは、結局それをしない限り、やっぱり私らはあいつが悪いって思い続けるじゃないですか、ね、でそうすると私の苦しみは彼が原因なんだし、彼女が原因なんだから、ね、だからその彼や彼女に対するそういう攻撃的な思いっていうものを持ち続ける。だけどもそうではなくて、今体が震えが来るような苦しみを本当に逃げられないと思って受け入れた時に、もう関係ないんですよ。その時にもうその誰かが攻撃の対象ではなくて、ああみんな彼女も苦しんでたし、彼も苦しんでたし、私も苦しんでいて、で結局みんなこの同じ苦しみを苦しんでるんだなってね、ってことですね。でその時に、自分もそして他の人たちも同じ苦しみを苦しんでいる。ってことが非常にきれいに見えてきた。で、それ前は見れなかったんですよ。それなぜかって言ったらば、自分のこのペインボディそのものを見るのが怖かったからね。っていうことですね。はい。そして、となるとどういうことか分かりますね。私も苦しんでるけども他の全ての一切衆生も苦しんでいる。で その時に誰かが原因で、その原因のために私が苦しんでるって、そういう原因と結果はもう関係なしで、で原因と結果を見ている限り、やっぱり私らは誰かを攻撃せざるを得ないわけじゃないですか。だって自分の苦しみの原因はあいつなんだってなったら、このあいつを攻撃しなきゃいけないわけですね。だけどもそうではなくて、もう人類全体が苦しんでいて、同時に私も苦しんでいるとなったらば、もう関係なしで、でその時に苦しみから解放されますようにっていうのが、私も解放される、そして、彼も彼女も、ね、一切衆生も解放されるっていう方向にしかないわけね。でそしてその時に、なんていうかな、幸せであることと苦しみからの解放っていうのは、ね、まあ、この後もう一回やりますけどもね、慈悲の瞑想でね、私と他人とが全て同時になります。まあ、慈悲の瞑想としてはもう順番にやりますけども、 実際問題としては同時ですね。だからその、自分と、ね、他人との区別をつけないで、そして他人というものを常に攻める対象ね、攻撃の対象としないで、そうではなくて一緒に苦しむ、一緒に悲しむっていう、ことを、することが我々がこのペインボディから、逃れるたった唯一の方法だってことなんですけども、これ分かりますかね。なぜか話は簡単で、なぜ皆さん怒りを捨てられないんですか。簡単でしょ。その皆さんの怒りの対象になった誰かが原因だと思うからじゃないですか、ね、あの10年前にあんなひどいことされて、そのために自分はこんなに不幸なんだと思ったらば、10年前にあんなひどいことした彼が、彼女が皆さんの苦しみの原因じゃないですか。でそう思っている限り、その彼や彼女を攻撃せざるを得なくて、ね、だけどいくら攻撃したって全然解放されないじゃないですか、ね、だからそれに対して我々がもうそういうことじゃないんだなって気づいたときに、もちろん別に彼や彼女が正しかったってわけじゃない、だけど彼や彼女ももちろん間違ってたし、だけども同じく苦しんでいる、で私も苦しんでいるとなったらば、それはもう誰が原因で誰がどうのっていう話ではなくて、人類全体がみんな一緒に苦しんでいるんだっていう話になってきますね。でそしてね、で、まあ、これなぜそんなことを言い始めたかっていうと、まあ、ちょっとそろそろっていうのは多半に入りますけども、非常に面白くて、まあ、この人のお母さんは反原発運動をやってた人で、それも 3.11 以降急に始めたんじゃなくて、もう20年ぐらいやってて、でそれで、その反原発運動っていうのはもちろんなんとか電力とかね、あと政府とか自治体とかを相手にもう原発止めろっていう運動ですよね。だから当然敵がいるわけですよ。その原発を動かしている電力会社だったり、それを許可した自治体だったり、日本政府であったりね。だからそういう敵に対して非常に攻撃的になって、で常にその攻撃、そういうものを攻撃する態度を、ずっと20年間やってきて、でそれを間近に見ていたこの人は非常にそれで苦しんできて、でだから、ね、でもちろん反原発運動の目的っていうのは、ね、それは危険だから、ね、危険から、ね、子どもたちを、ね、みんなを守らなきゃいけないっていう善意に発してね、行ったはずなんだけども、いつの間にか非常に攻撃性を帯びてきて、非常に辛いことになってくる。でそれをまあ家族として目の前に見ていたからね。だからここであれなんだけども、善意でね、生活や子供を守ろうという動機で行っているんだけども、何かが決定的に足りなかったり、何かが決定的におかしかったり、で結局それなぜかって言ったら、やっぱり敵を作るからですね。で必ず敵である相手との対立っていう構造 を維持したままで、どんな運動をしてもやっぱり非常に辛いことになる。だからそこからの解放っていうのは、そういう敵を作らない、あり方しかなくて、だから共に、苦しんで共に悲しむっていう方向しかないっていうことなんだけども、はい、で一応ねそれを今のところを押さえた上で、まあ、今のところでね、現代日本の一番アクチュアルな問題と、それと皆さん自身の瞑想の問題と、それをね、今からちょっとティク・ナット・ハンさんの方法で見ていきます。でここは この蓮華の瞑想の74ページで、あのね、これはね、最初がね、瞑想の短いインストラクションが続いて、その後に長い、ちょっと、まあ、長めの解説文になるんですけども、こうなってますね。はい、怒りの人を深く見つめながら息を吸う。怒ってる人のその人の苦しみを見つめながら息を吐く。自分や他人への怒りから受ける害を深く見つめながら息を吸う。怒りは自分も他人も害する。その怒りが幸福を焼き滅ぼすのを見つめながら息を吐く。幸福は破壊する。はい、まあ、こういう文章が、いくつ続くのか、10続くんだけども、あのね、今ね、今までちょっとある人のちょっとメールを元にしながら話していたのは、今まで話していたことを元にしないでいきなりこの、この瞑想のインストラクションですねっていうのと話によるを読んでも分かるわけないんですよ。分かるわけないので、それなぜかって言ったらば、息を吸うときにこういう何々を深く見つめるとかね、なるじゃないですか。だけどもこの息を吸いながら何々を深く見つめるっていうのがヴィパッサナのインストラクションなんだけども、そのやっぱりそのもう一つ前に前提条件があるのね。でそのどういう前提条件かっていうと、息を吸ってることに気づきながら見つめるんだけども、その時にすでに我々はそのなんか怒りっていうものと戦うことを完全に放棄してなきゃダメで、で完全に自分の、苦しみを受け止めるってことをしていないと、この、このヴィパッサナ瞑想は成り立たないんですよ。ね。で例えば後になってくると、怒りの火で焼かれる私自身を見ながら息を吸うとかねあるんだけども、これ無意味ですよね。これをそのままやっても、でそこで例えばそれでもって怒りに対するね、仏教のいろんな教義を持ち出してきて、怒りっていうのはトンジンチのね、中のトンジンチの陣でね、あのそれで三毒の一つ で怒りによって人生を破壊するから怒りは良くないですなんて理屈を言ったところで全然役に立たないんですよ。これなぜかって言ったらば、皆さんが立っているのが相も変わらず今までと同じ場所だから。でこういうヴィパッサナ瞑想を始めるもう一つ前の段階として、我々は今までずっと話してきたような、その苦しみから逃げないで、苦しみをすべてもう逃げられないなと思って受け入れる。で受け入れた時にその、苦しみの原因だと思っている誰かのことを攻撃するのもやめて、すべて一緒に、苦しんでいくっていう態度がまず最初にないと無理なんですよ。そうでない限り、いくら皆さんが怒りだとか心配だとかっていうものを客観的に見るぞとかね、ありままに見るぞって言っても、それいくらやったって解放されないですよ、ね、だからあのヴィパッサナをするもう一つ前の段階として一番大事なのは、苦しみから逃げないでそれを受容する、アクセプトするですね、ことですね。でその時に、ね、さっきのメールの人が言ってたように、もうこれは逃げられないなと思って覚悟を決めて、自分の体がもう震えるぐらいの不安を、ただもう逃げられないからただ見ていった時に、 全然違う、ところへ入っていけた。でこれが大事なのね。でなぜかって言ったらば、その全然違う部屋に入ったところで初めて我々は今から、やるようなことを見つめることができるんですよ。そうじゃなくて、皆さんが今の状態のままでね、まあ、相も変わらず、ね、いろんな人をこう攻撃しながらっていうところで、じゃあ自分の怒りを見るぞって言ったって、そんなヴィパッサナは全く役に立たないです。ですか？だけども皆さんがもう怒りから苦しみから逃げられないぞと思って、それを受け入れて、でその時にね、非常に不思議なことが起こります。もう最悪のことをね、もうだってもう体が震えるような不安ですよ。体が震えるような不安でも逃げなくてやった時に、全然違う場所に入っていける。はい、でその全然違う場所にまず入った後で、これから、ヴィパッサナをしていきましょう、ね、でここではティク・ナット・ハンさんは怒りっていうものをめぐってあらゆることを見ていきます。で最初は、その怒っている人ですね。でその人の怒っている人を見て息を吸う。これどういうことかっていうと、息を吸うってことは息を吸って息を吸いながら息を吸っていることに気づきながら見るってことですよ。つまり完全に、なんていうかな、気づきながらってことですよ。そして息を吐いて、その怒っている人の苦しみを見る、ね。そして次がその怒りっていうものがどれほど多くの害をあらゆる人に与えていくのか、それを見る、ね。そうじゃないですか。この間も怒りが止められなくて、ね、大臣棒に振っちゃった人もいましたけども、ね、せっかく大臣になったのに、ね、でそれでその怒りが幸福を焼き滅ぼすのを見つめながら息を吐くですね。で怒りっていうのは本当に何もかも破壊していきます。そして今度は、自分の体の中にある怒りの根を見つめながら息を吸う。で私の意識の中にある怒りの根を見つめながら息を吐く、つまりもう、その他人ではなくて自分ですね。だから宮城県庁でね、怒りが抑えきれなくて思わず変ね、とんでもないこと言って、それを全国放送されて、で大臣棒に振っちゃったけども、あの人はだけども笑えないじゃないですか。だって我々は大臣じゃないからあれだけども、我々も一緒ですよ、ね、怒りに駆られてあれだけひどいこと我々言ってるじゃないですか。自分の奥さんに向かって、自分の旦那さんに向かって、ね、自分の親に向かって、自分の子供に向かって、自分の友達に向かって怒りに駆られて何かを言う、そんなこと普段やってるわけじゃないですか。ただそれを、まあ、テレビカメラの前でやるかやらないかという問題はありますけどもね。あるいはそういう大その地位にありながらやるってことは、それはもちろん全然問題が大きいですけども、だけども彼と全く同じ問題を我々は抱えているわけですね。そして、で傲慢と無知の中にある怒りの根を見つめながら息を吸う、ね、傲慢、アロガンスですね。それと無知の中にある怒りの根、まさにそうですね。で怒りっていうのはどこから来るかって言ったらば、そういう傲慢と無知でしょ。ちょっとこれこの間絵に描いたようなことがね、あれですけども。そして 私自分の傲慢と無知に微笑みながら息を吐く。そして、次が怒りの人が苦しむ姿を見つめながら息を吸う。で、苦しんでいる怒りの人に慈悲を感じながら息を吐く。ですね。だから、これはね、普通はもうできないですよ。それなぜかって言ったらば、誰かが怒ってるじゃないですか。で、怒ってる人っていうのはもう、例えば誰かがここに怒っていたら必ずひどいこと言ってくるから、うん、私も同時に怒っちゃって、で喧嘩になって、そうするとこの今怒ってる人を客観的に見ることなんかできないですよね。だけども今は我々は、今全然違うところにいるのね。なぜかって言ったらば、体が震えるような苦しみをもう私らは受け入れてるから、ね、体が震えるような苦しみを我々は受け入れることによって、我々は普段生きている場所とは今違う場所にいて、でその時に初めて我々は今目の前のガンガン怒っちゃってる人が、その怒りによって彼自身が苦しんでいる姿がきれいに見える。これは理論言ってんじゃないですよ。これはなんか仏教の方、ね、どっかの経典にありましたなとか、あるいは、なんかブッダだけができるとか、そういう話ではなくて、我々がもしね、そういう苦しみから逃れないで完全に受け入れた後で怒った人を見たならば、怒っている人も今同時に苦しんでいるということが見えるはずです。そしてで、その怒っている人がまさに怒りによって、自分が怒りの炎によって燃やされて、その人自身が苦しんでいるから、でその人に対して我々は慈悲を感じる、ね、こんなこと普通できないですよ。我々はここに今怒ってる人がいたら、なんで嫌なやつなんだと思って思うし、ね、で嫌だと思うからもう彼のことを攻撃するじゃないですか。だけどそうではなくて、今はこの怒ってる人自身が苦しんでいて、だからその人に対して慈悲を感じる、ね、でそして、でそうなってくると、この今目の前で怒り狂ってる人のことがだんだん見えてきますね。今までは皆さんはこの彼を攻撃しただけなんですよ。だけども今皆さんはこの人自身が怒っていて、怒っていることによってこの人自身が苦しんでいる姿が見えてきた。要するに皆さん自身は心の余裕ができてきたわけね。でそしてそれをは慈悲を持って感じている。でそうするとこの人自身のことが見えてきて、どう見えてくるかというと、怒りの人の悪い環境や不幸な状況を見つめながら息を吸う。この不幸の原因を理解しながら息を吐く。ちょっとこれ分かりますね。まあちょっとあまり問題になるから、この間問題を起こした人のね、このことあまり言わないですけども、つまり、やっぱり今この前怒り狂っちゃっている人がいたとしたらば、やっぱその怒り狂っちゃう原因が当然あるわけね。でその人もまた、そういう悪い環境とか原因の犠牲者として今怒っちゃってるわけですね。だからもうその時はこの人がなぜこんなに怒り狂うのかの、理解できているわけですよ、我々は。いいですね。そしてその人が今怒りという炎によって焼かれている姿が見えてきたならば、その怒りの炎っていうのはその人だけじゃなくて自分の中にもあるってことは分かりますね。でそうすると、怒りの火で焼かれる私自身を見つめながら息を吸う。そして怒りに焼かれる私自身に慈悲を感じながら息を吐く。これすごいでしょ。どういうことかっていうと、怒りっていうのは、まあね、この人が今怒りの炎で焼き尽くされて苦しんでるわけですよ。だけどこの怒りの炎 は私自身の中にもあって、そして怒りの炎によって焼かれている自分、皆さんだってもう嫌ってことを経験してるじゃないですか、ね、怒りにうわーって駆られて思わずとんでもないひどいことを言ってしまった、思わずとんでもないひどいことをやってしまった、でそういう思わずそんなとんでもない怒りによってやられた、やってしまった自分を今ちょっと別なところから慈悲の目でもって見ている、ね、そしてその時怒りが私を醜くしていることに気づきながら息を吸う、醜さの主な原因としての私自身を見つめながら息を吐く。で、怒ってる自分なんて見たくないじゃないですか、見にくいですよね。だから怒りっていうものが自分を見にくくしているっていうことに、気づく。でこれはもよっぽど心の余裕がないと無理ですよね。だけどそのよっぽどの心の理由、余裕は最初に我々が怒り、ごめんなさい、体が震えるような苦しみを受け入れて全く違う部屋に入ったからそういうことがわかるわけね。これを今皆さんの普通の精神状態のままで、怒りの炎で燃やされている自分を見るなんて言ったって無理です。そんなものそれはただ単に概念で捉えているだけであって、で本当にあの怒りの本当にその晩になったら皆さん見ることはできないですよ、ね。そして私が怒るとき私は固くというのはこれは法華経に出てきますけれども、燃え上がっている家ですね、火事になっている家ですね。だから私が怒ったときは私はちょうどその火事になった家のようなもんなんだとして息を吸う、ね、これはもう本当そうですね。怒りっていう炎によって焼き尽くされて、で自分がぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか、ね。でそして私の怒りを背負うし本来の私自身に戻りながら息を吐く。そしてその怒りによってわーってあの燃えちゃうのは自分だけじゃなくて全ての人がそうですね。でそうすると皆さん今まで全然違うことが出てくるわけね。で皆さん今までは怒りの人がいた場合になんでやんやつだと思ってその人を攻撃するじゃないですか、ね、この間あの彼のことを日本中は攻撃しましたけどもねあのだけどもティクナタハンズだったら違いますね。どうするか、でティクナタハンズとか、ね、法王様だったらばこの人が怒りっていう炎によって燃え尽くされているのが見えるわけですよ。でそしてその人を攻撃するんではなくて、でその人が今もう本当に怒りっていう炎によって燃えちゃってる家なんだからはね、だから家が炎で燃えてたら皆さんどうします？もちろん消火するじゃないですか、水をかけて、ね。だから怒れてる人を見たならば助けたいという思いを深く見つめながら息を吸う。そして最後がすごくてね、怒りの人を救うことができる私自身に気づきながら息を吐く。これとんでもないんですよ。なぜかって言ったらば、ここで皆さんは全然今までと違うところにいるわけね。なぜかってもう繰り返しますよ、今ねここで怒ってる人がいて、怒ってるからとんでもないこと言ってるわけですよ、むちゃくちゃやってるわけですよ、ね、非常に傲慢なこと言いまくってるわけですよ。で普段だったらばなんで嫌なやつなんだと思って、ね、でそれで皆さん自分も苦しむから、皆さんの苦しみはこいつが原因だと思うじゃないですか。でそれで攻撃を仕掛けるわけですよ、ね。だけども今皆さんが本当に苦しみを受け入れて慈悲の領域に入っていって、それで今この怒り狂ってる人を見たときに、皆さんはこの人に対して怒りを感じるんではなくて、 あ、この人自身も怒りっていう炎によって燃えている人なんだな、だからこの人を何とかして助けてあげたいと思うし、そして最後のところが、怒りの人を救うことができる私自身に気づきながら息を吐く。これどういうことかっていうと、皆さん普段はそんなことは救うなんて発想ないんですよ、我々はね。だって嫌じゃないですか、この怒りまくってる人。私だってあんなねえ、嫌なこと言われたら向かってきて苦しん で自分の苦しみの原因はこいつだと思って、こいつを攻撃しますよ。だけども今我々が本当に、慈悲っていうものが分かったときに、そうではなくて、この怒り狂っている人のが、怒りによって燃え尽くして、この人自身も苦しんでいることが分かって、そしてこの人自身をこの怒りの炎から助けてあげたいと思って、でそして助けてあげることができるんだっていうことが分かったらば、その時どういうことですか。その時皆さんは怒りとかそういうものとは全く違う領域にいるってことじゃないですか。ってことはどういうことかっていうと、ね、皆さんは今まで怒った時に、怒ったら怒ったでもうそれだけだったんですよ要するに心の中に怒りが湧いてきたらば、この湧いてきた怒りのままに、ね、非常に変なこと言ってしまったり、変な行動してしまったり、それだけだったわけね。だけども今皆さんは、それ以上の場所に立っている。でそれ以上の場所に立っているから、皆さんは他の人の怒りに巻き込まれないで、その人を救っていくことができるっていうことですね。はい、だからこの今はもちろん怒りに対するヴィパッサナなんだけども、ちょっと深さが違うでしょ、これわかります。単に、あ、自分は怒ってるな、あ、怒り怒りなんて見つめたって全然何の役にも立たなかった。だけども今は本当の意味で今、怒っている人をどうにかする、ね、はい、でこの後がね、まあ、これね、これ今ちょっと私テキストを読んだだけでちょっと分かんないと思うから、普通はこれテキストをもう一回メールに打ち直して、でそのメールを例えば今日出席者に送るってことを普段はやってるんですよ。だからこの、ね、テキスト、この本を買うのもいいんだけども、あれだったら、私が、ね、メールで送りますので、ね、それをもう一回読み直してください、ね。はい、でその後の、ね、説明が、すごいですね。怒りという炎は私たちが自分や他人の幸せのために行ってきた苦毒をことごとく焼き尽くすとブッダは教えられました。心に怒りの種をまいてこなかった人などいません。この種に毎日水をやって育てていけば、種は瞬く間に育って、私たちや周りの人たちを窒息させてしまうことに、なるでしょう、ね。だからなんていうかな、まあ、これは全然理想論でも何でもなくて一番リアルなんですよ。だって私もいつも思うけども、誰も、ね、不幸になるために結婚する人っていないわけですよ。みんな幸せになろうねと思って結婚するわけでだけどもどうもそうもうまくいかなくてね。だから怒りっていうものがやっぱり我々の全てを破壊していっちゃっているっていうのは一番リアルじゃないですか。これはもう仏教理論じゃないですよ。もう世の中の全てで起こっていることで、怒りっていうもののためにカップルが破壊され、家族が破壊され、職場が破壊され、クラスが破壊され、ね、それだけの話じゃないですか、ね。ってことは、怒りっていうものを本当の意味で我々が乗り越えることができたら、ね、不幸なカップルも不幸な家族も不幸な、ね、職場も不幸な、学校もありえないんですよ、ね。もうそれだけですごいじゃないですか、ね。 私らはあ、ね、どういうパートナーがいいとか悪いとか、ね、そんなこと散々考えてきたけども、本当はそんな問題じゃなくて怒りですよね、問題は。でじゃあそうは言ってもね、あの怒りをどうしていいか分かんなかったらば、分かんない、とにかく皆さんが怒って、うわって怒りによって流された時は、とにかく吸って吐いてだけね、してみてください。もうそれだけで全然違います。息を吸って吐いてってね。でその時にあの、ただね、あの例えば今怒ってる人がいるわけですよ、ね、でそしてその怒ってる人に対して自分も怒っちゃってるわけですよ。でその時普通私は何やるかって、もう口あのこの喧嘩しちゃうじゃないですか、ね、でもうそのお互いに怒った状態でどんな厳密な議論をしたって何を生まないわけね。もうこれはもう私が言う必要もなくて全てそうじゃないですか。だからそのお互いに怒っている時はちょっとあのこの怒りの原因とはまずとにかく距離を置いて、でとにかく一人になって、で吸って吐いて吸って吐いて、でただこう意識的呼吸をする、ね、もうそれだけで結構です。でそうじゃないとそのままこの怒りの原因の人と近くにいて、あれこれやってしまうとあまりにも強い怒りになって、もう止まらなくなってしまうからですね。だからとにかくまずはちょっと距離を置いて息をしましょうってことですね。はい、そしてそうやって意識的に呼吸をしていくと、非常に冷静になってきて、怒りっていうものがどれほど、全てを破壊してしまうのかっていうものが、見えてきますね。はい、だからもうちょっとまとめていきますと、まあ、ただ単に怒りに気づくことっていう、ね、話を散々聞いてきたと思います。で、まあ、実際やってみたけども多分全然うまくいかなかったと思います、ね、とにかく怒っていることに気づく、怒りとか普通はうまくいかないんです。なぜかって言ったらば、その怒りの強さの方があまりにも強すぎちゃって、ね、で今日お話ししたのはその、怒りのねを見るそのもう一つ前に、アクセプタンスということですね。苦しみを受け入れるということをとにかくしなきゃいけない。でその時に我々は、さっきの人の言葉を使えばもう震えるような、体に不安があったとしてもそこから逃れないで、ただ見ていった時に全然違う領域に入って、その震えるようなものが違うものに変わっていく、ね、でそこを経験しない限り怒りを見るってことは無理です、不可能です。それは怒りなんていう瞑想テクニックを使ったって無理ですよ。それはもう皆さんさんざんやったから分かると思いますけども、それなぜかって言ったらば我々はあまりにも弱すぎるからね。だからまずね、この怒りの気づきの瞑想をやるそのもう一つ前として、苦しみをとにかく受け入れるっていうことですね。でその後に でものみ初めて我々は怒りを見ることができます、ね、でそうすると、こういうあの怒っている人自身が怒りによって苦しんでいたり、そしてその怒りの炎が自分自身にもあることとか、そしてその怒っている人に対して自分が怒り返すんではなくて、そして攻撃するんではなくて、その人自身が苦しんでいるか、その人自身を何とか助けてあげたいと思うようなこの自分がいるんだってことね。これ奇跡じゃないですか。今までだったらば我々は怒りに任されて流されてやっていたけどもですね。はい、そういうことをやると、で今もうまとめちゃいますけども、あの、今ね 3.11 以降ご存知のように非常に世の中攻撃的になってます。それも多分皆さん感じると思う、ね、みんながお互いに攻撃し合ってますね。でそれなぜ攻撃し合うのかって言ったらば、これだけ辛いことがあって、辛いことはなのどうしてこうなのって、もうどうせ犯人探しになるじゃないですか、ね、それで犯人として見つけ、犯人として認定した人に対して攻撃をかける、ね、もうそういう言論ばっかりですね、今の世界っていうのはね。あのでその言、そういう言論ってなんか正しいように見えるんですよ。で実際にあれだけひどい事故を起こしちゃったわけだから、だから東京電力を責めるのは当たり前ですよ。でそうなんだけども、だけどただそういうふうに攻撃をするだけではどうにもならないとこまで来ちゃってるわけね、我々は。でだからその彼が、あの、ね、メールの人が自分の反原発運動を何十年やってきたお母さんに対して感じていた、それは分かるんだけどもなんか違うよねっていうとこね。でそのなんか違うよねっていうのを今多分日本の人は感じてるはずなんですよ、今のいろんな運動に対して。だからそういう何かを攻撃するだけの運動の何とも言えない不幸さっていうのを今我々は感じていて、だからそうではなくて、誰かを攻撃するんではなくて、まずは共に苦しんで共に悲しむ場所、ね、そこにまずとにかく我々は入っていかなきゃいけない。でなぜそうなのかって言ったらば、その場所に入ってのみ我々は怒りっていうものを本当にヴィパッサナすることができるから、ね、でその時にのみ初めて我々は今目の前の怒っている人を見てもその人を攻撃するんではなくて、その人自身が怒りによって苦しんでいるということがきれいに見えて、でそしてその人を、今怒っている人を、その人を怒りから解放してあげたいっていう強い、希望を持って、ね、でそうして、ああ自分は怒りに巻き込まれる、ない、巻き込まれずに怒っている人すらも助けてあげることができる、そういう強さを持っているんだってことが分かる、ね、だからそこさえ分かれば、今のことをやれば、本当に今ヴィパッサナ瞑想をしている、人たちが今 3.11 以降の世界でやらなきゃいけないってことって明らかじゃないですか。で今私が言ったようなことは誰も今言ってないです。今みんなもう犯人探しをして、その犯人と見つけた人を攻撃してるだけですからね。だからそこをやれば今 3.11 以降ちょっと嫌な方向に今この国全体が向かいつつあるのを止められることができるし、それと同時に、皆さん自身がね、怒りっていうものから、完璧に解放されることができます。でそれをしない限り怒りのヴィパッサナなんて、そんなテクニックだけやったって無理です、ね。だから今日はね、この後ちょっとトイレ休憩を取った後、本当の意味で怒りを乗り越えていく、ヴィパッサナをします、ね。はい、じゃあちょっとだけ休憩取ります。